we left off in the, at the, toward the end of chapter 4 last week.
先週あの第二列王記の4章の後半で終わっています。
And so if you could open to chapter 4 verses
38. ですから今朝は、第二列王記の4章の38節から始めたいと思いますので、そこをお開きください。
And let's read verses 38 through 41.
第二列王記4章の38節から41節を日本語でお読みします。エリサがギルガルに帰ってきたとき、この地に飢饉があった。預言者の共柄が彼の前に座っていたので、彼は若い者に命じた。大きな釜を火にかけ、預言者の共柄のために煮物を作りなさい。彼らの一人が食用の草を摘み二野に出ていくと、野生のつる草を見つけたので、そのつるから野生のウリを前掛けにいっぱい取って帰ってきた。そして彼は煮物の釜の中にそれを切り込んだ。彼らはそれが何であるか知らなかったからである。彼らは皆に食べさせようとしてこれをよそった。皆がその煮物を口にするや叫んでいった。神の人よ、釜の中に毒が入っています。彼らは食べることができなかった。エリシャは言った。では麦粉を持ってきなさい。彼はそれを釜に投げ入れて言った。これをよそってこの人たちに食べなさい、食べさせなさい。その時にはもう釜の中には悪いものはなくなっていた。
There was a famine in the land, and they needed something to eat.
そこの土地に飢饉がありました。そして人々は何か食べるものが必要になっています。
And at this time, we see the prophets were living together in this little community.
でこの当時、預言者たちは、一つ の, 共同体を作って共に住んでいました。
So they go out, and one of the prophets goes out, and he gathers up, and accidentally gathers this poisonous gourd in with the good food.
で一人の預言者が、食用の草を取りに行って、そこで、間違えてと言いますか、知らずに、毒の入ったウリを取ってきてしまいました。
He puts goya in the pot.
ゴーヤを鍋に入れてしまった。
Well, that's what I thought of, because goya, when I first tasted goya, I thought, you know, there's death in the pot. But
it, 初めてゴーヤ食べた時は、
you know, but if you add a little spam,
あまりにも苦くてですね、ちょっと毒が入ってんじゃないかと思ったくらいです。
Someone cries out, there's death in the pot.
ある人が、毒が入っていますと叫び、
So the poison from this gourd had worked its way through the and ruined the stew.
この、ウリのその毒がですね、鍋の中の煮物をもうこうダメにしてしまっている状態です。
And interestingly, Elijah had them put flour in, and when they did that, it was okay.
面白いのはそこに、エリシャが、言ったのは麦粉を持ってくるように、そして麦粉をその中に入れるとそれはまた食べられるようになりました。
So the solution wasn't to try to take out all the poison, it was to put something in.
ですからこの解決は、その鍋の中から悪いものを取り出すのではなくて、そこに何かを付け加えるということでした。
And you know, it's a lot like a person's life.
これは本当に人の人生によく似通っていると思います。この世には多くの有害なものがあります。
There are harmful philosophies, harmful ideas that are out there, and they make their way into our hearts, and it brings death.
有害な、この考え方とか、その物事の捉え方みたいなものがたくさんあって、そういったものが私たちのうちに入っていくと、そこにこう毒をもたらします。
These are the things that kind of poison our soul.
私たちの魂に毒をもたらすものです。
And it's difficult to find, you know, sometimes, well, what is right and what is wrong, in order, you know, it's hard to just try to remove everything that's bad.
そして、何が良くて何が悪いかをこう見分けてですね、その悪いものをすべてそこから取り除くというのは非常に困難なことです。
And you know, maybe some of these things are like ideas. You know, people get these ideas. Well, sometimes they're very harmful. Sometimes people have been believing this idea. Well, I'm worthless.
時にですね、その有害な考え方というのがこう入ってくると、 例えば自分はもう価値のあるものではないといった思いが湧いてきます。
Or sometimes people, they've been involved in some false religion and they've got a lot of ideas that are wrong.
もしくは、ある人は何かこう長い間異端にこう関係して深く関わって、そこからさまざまな有害な考えというものが入ってきてしまっている。And, you know, we've all lived in this world, and we've all to some degree picked this stuff up. 私たちはそういったある意味でみんなそのような有害なこの考えというか思いというものを受け取ってしまうような、そういった、世の中に生きています。
And sometimes we try to figure ourselves out. You know, how, why am I this way? And you're just trying to, you know, trying to figure out the bad things, trying to take it out. And it gets overwhelming.
そして一生懸命ですね、何が一体間違ってるんだろうと言って、その悪いものを何とかこう探して取り除こうとするわけですけれども、なかなかできなくてもそれにこう圧倒されてしまいます。
But you know, the solution may be in what you put in.
でもその解決はもしかしたらそこに何か別のものを入れるということかもしれません。
To put in the truth of God's word.
そこに神の言葉というその真理を入れることです。
This,
その真理の言葉を入れることによって、その中にあった毒がですね、消えていって、いつの間にかこう消えていって、そしてその真理によって、自分の心が変えられていくということが起こってきます。
And it's just, it's important because, you know, sometimes people, they put in a lot of, even Christians allow a lot of, you know, just stuff that would bring a lot of thoughts, a lot of stuff that would bring bitterness, it would bring death. They get a lot of the input.But the amount of the word of God, the amount of truth is very small.
これは非常に大切なことです。クリスチャンであっても多くの人がですね、実はさまざまなこの苦味をもたらしてしまうようなものをたくさんこう内側に取り込んでしまうことを許してしまって、そして、この真理の言葉を入れるその量が絶対的に少ない、そういった状態の人たちが多くいることを覚えます。
I think you see my point. It's just important. Put what's going in. Make sure you're putting in your life, in your heart, the truth.
ですから本当にこの真理をですね、私たちの内側に、私たちの人生に取り入れていく、入れていくということを行っていきたいと思います。
Okay, let's move on. Verses 42 through 44, the end of the chapter there.
42節から44節。ある人がバールシャリシャから来て、神の人に初穂のパンである大麦のパン20個と一袋の新穀糖を持ってきた。神の人はこの人たちに与えて食べさせなさいと命じた。彼の召使いはこれだけでどうして100人もの人に分けられましょうと言った。しかしエリシャは言った。この人たちに与えて食べさせなさい。主はこう仰せられる。彼らは食べて残すだろう。そこで召使いが彼らに配ると彼らは食べた。主の言葉の通り、それはあり余った。
This miracle kind of reminds us of what Jesus did in John chapter 6.
この奇跡は、イエスが行われた奇跡を思い出しますね。ヨハネの福音書6章に書かれています。
Remember, at that time, Jesus multiplied the fish and the loaves and he fed 5,000 people.
その時は、このパンと魚を本当にたくさん増やして、5000人もの人を養うことをされました。
And they also gathered up, and they remember they had 12 baskets full left over.
そして余ったものを集めると12のカゴがいっぱいになったとありました。
When we study Elijah, we were studying the most powerful prophet of the Old Testament.
このエリシャを学んでいくと、エリシャという人は旧約聖書の中で最も力のある預言者でした。
He actually had more miracles than Elijah.
彼は実はエリアよりももっとたくさんの奇跡を行っています。
But he was only a hint. His ministry was only a hint a little bit of what Jesus did.
けれども彼が行ったこの働きというのは実はほんの少しこの後にイエスが行われたことにのほんの一握りのことヒントにしか過ぎません。
But in both cases, we see that God multiplied. The miracle involved multiplication.
まあこのどちらのケースの場合もこの時は、神がですね何倍にもそのそこにあったものを増やしてくださいました。
People brought to the Lord what they had, and the Lord took what they had and multiplied it.
人々が自分たちの持っていたものを主のところに持ってくると、主がそれを何倍にも増やしてくださったという記述です。
In the Old Testament, in the New Testament, now that's what the Lord does.
それが主がしてくださることです。旧約の時代にも新約の時代にもこの今の時代にも主が行ってくださることです。
God is the creator. He's the only one that can bring something from nothing.
なぜならばこの方が創造主であり、この方だけが唯一何もないところからものを作り出すことができる方です。
The really cool thing is that if you have the Lord, you always will have all that you need.
ですから主を持っているということはですね、私たちは自分に必要なものすべてを持っているということになるわけです。なぜならば皆さんには主がおられるからです。ですから決して自分に欠けているものに目を止めないようにしてください。
instead concentrate on giving God what you do have。
そうではなくて自分が持っているものを主に捧げるということに集中してください。
So that he can use it, that he can multiply it.
そうすれば神はそれを何倍にも増やして用いることができます。
I believe this doesn't just apply to those physical things like fish or bread. It applies to all kinds of things.
これは何も物質的なものだけに限ったことではないと私は信じています。魚とかパンとかそういったものだけではなく、すべてのものについて言えることだと思います。
賜物
であったり知恵であったり、
Don't focus on your lack.
どうか自分に欠けているものにこう目を留めないでください。
You can get so focused and think, well, you know, maybe for example, this happens often. People, they're not from a Christian family.
よくですね、こういうことが起こります。例えば、あの人たちはクリスチャンファミリーじゃないんだ。
And they become a Christian and maybe they get married. They say, well, how am I going to have a Christian marriage? I've never seen it. I don't have an example of it. Maybe they get married and they think, well, I've never experienced. My parents weren't Christians. I don't know how to do this.
でそのクリスチャンファミリーじゃない人と、結婚を例えばしたときに、私自分はクリスチャンファミリーから来ていて、相手はそうじゃないから、
わかんなくなっちゃった。例えば、your parents are not Christians. You become a Christian. Then you marry another Christian, and you don't know.How to do it? How do we have a Christian family?
ごめんなさい。ですね。例えば自分がクリスチャンファミリーじゃないところから育って、後にクリスチャンになって、そして結婚、クリスチャンの人と結婚したとします。でも自分はそういう家族に育ってないので、どうやってクリスチャンの家庭を築いていったらいいかがわからない。
Or you, maybe you start having children. Well, how am I going to do this? How do I raise a godly family? I wasn't from a godly family.
例えば子供ができても、その子供たちをどのように育てていったらいいか、どうやって神のに使える子供たちに育てていったらいいのかわからない。自分はそういうところの、そういう家族から生まれ育ったわけじゃないから。
Or whatever, you know, how am I going to serve the Lord? And you can sort of focus on your lack. But
もしくは神様にどうやって使えていったらいいかわからないとか、自分にその欠けている部分に集中してしまうと。そういう考えになります。
But with the Lord, it is no problem.
でも主にあってはそんなことは何の問題でもありません。
What the Lord asks us to do is to bring Him what we have.
主が私たちに求められるのは、私たちが持っているものを主のもとに持ってきなさいということです。
And when we do that, we can just watch the Lord work.
で私たちがそれを行うときに、私たちは主が働いてくださるのを見ることができます。
Okay, let's move on into chapter 5.
では5章に入ります。
It's really an interesting story this morning.
はい、非常に面白い箇所ですね。
Let's read just verse 1 of chapter 5.
はい、 では5章の1節をお読みします。アラムの王の将軍ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士ではあったが雷病にかかっていた。
Verse 1 said the Lord had given victory to Syria.
一節のところでは、主がアラムに勝利を得させられたと書いてあります。
Interesting because it shows that God is not just the God of one nation. He wasn't only the God of Israel. He's the God of the whole earth.
興味深いのはですね、神は、たった一つの神、民族の神、イスラエルの神だけではなくですね、全世界の神であるという、全国民の神であるということです。
Now, in this story, the Lord shows mercy on the commander of a Gentile army.
で、この、話の中では、主は、この異邦人の軍の将軍に対して憐れみを示される話があります。
Now remember, Jesus angered the Jews when he referred to this in Luke 4:27.
イエスがですね、この箇所の話を引用して話していたときに、ユダヤ人を怒らせてしまったというところが、ルカの4章に出てきます。
He said, and many lepers were in Israel in the time of Elisha the prophet, and none of them was cleansed except Naaman the Syrian.
ルカの4章27節に、また預言者エリシャの時にイスラエルには雷病人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないで、シリア人ナーマンだけが清められました。
Now, Naaman was a successful, impressive guy.
このナーマンという人は、とても成功して素晴らしい人です、人物でした。
In many ways, his life was blessed.
彼の人生はいろいろな意味で祝福されていました。
But it says there's a but in English. I don't know what it's. Is there a demo there in Japanese? But he had leprosy.
けれども、ここにこの人は勇士ではあったがとありますが、彼は雷病にかかっていました。
Leprosy was a horrible disease.
この雷病というのは非常に恐ろしい病気です。
And it would start this biblical leprosy would start as a kind of a white patch that people would notice, kind of a small spot, a little bit below the surface of the skin.
この雷病は最初はですね、非常に小さな白い斑点のようなものが皮膚の表面に現れてきます。
And then it would spread.
で、それがだんだん広がっていきます。
And the person would think, "Oh no, I've got leprosy."
で、自分は雷病にかかってしまったということに気づくわけです。
And parts of the body, what had happened to leprosy, often in the face or in the limbs, the parts of the body would begin to decay.
で、よく起こるのがその雷病がこう顔だとか手にこう発生してきて、そしてそれが、だんだんその体の一部を腐らせていってしまいます。
The leper would often lose like a fingers and their extremities would just decay and fall off.
で、特にですね、この指先なんかがどんどん腐っていって、最後にこう取れてしまうような、そういった。
There were lepers that would lose their noses.
鼻が取れてしまったりとか。
And it was just grotesque.
非常に残酷な病気です。
And they would often go blind.
また盲目にもなります。
And it would progress little by little.
それはその進行は非常にゆっくりと進んできます。
And it was a hopeless situation. If you were a leper, it was hopeless.
もうこの雷病にかかってしまったら本当に絶望的です。
And you could try, you know, it was very, you couldn't really deny it.
もうそれを拒絶することができ、否定することはできません。
And in this story, it's actually a very good picture of salvation.
この五章の話というのは実は、救いに関する非常に良い、イラストレーションが書かれているところです。
Because in so many ways, leprosy is like sin.
いろいろな意味でこの雷病というのは罪とよく似ています。
Sin, it starts small. Often it doesn't, we don't even notice it.
罪というのは最初は非常に小さい部分から始まってほとんどの場合は気づかないことが多いです。けれどもそれがどんどんその人の人生にこう 侵食していきます。どんどんその人生のこの部分、あの部分というのをこう犯していきます。
Maybe it's relationship here. It's just, you know, just ruins and this and that. And it just works its way through a person's life.
この人との関係がこう崩れていったり、そして次にこっちやっちと、どんどんとその人の人生 の, あの部分を侵食していきます。
Like、leprosy, sin is irreversible.
そして、この雷病と同じように罪というのも、元に戻すことができません。
And you can't deny the effects of sin just by putting on a happy face.
そしてその罪をですね、何かこう普通に幸せな顔をして、否定するというかごまかすことはできません。なぜならば、真理はそれは実は本当に絶望的な状況にあるからです。
And it doesn't matter how good things are. You know, it doesn't matter how good looking you are and how talented you are. And it's just like Naaman. You may have all these things going for you, but I'm a sinner and I'm dying.
どんなに他のことが良くても、まあ、見かけが良かったり才能があったり、どんなにいいものがあったとしても、でもこのナーマンと同じで、いくら良くてもあったがと、しかしというふうになって、私は罪人であって、私はもう死にかけているんだということになります。
I'm sure it would have been hard to cheer Naaman up.
ここでこのナーマンを元気づけるということは非常に難しかったんじゃないかと思います。ナーマンに対してですね、あなたもほらこんなに素晴らしいポジションにもついてるし、大きな家も持ってるし、美しい奥さんもいるじゃないですか。
But he'd say, I have leprosy.
でも彼はおそらく言うでしょう、でも私は雷病なんですよ、
These things don't matter to me
これらのものは何の意味もありませんと。
And you know, it's that way. Like I said, if a person, you could have the whole world, but if your soul is decaying from sin, what use is it?
この世のすべてをたとえ手に入れたとしても、もし自分の内側のこの魂が腐っていって死にかけているならば、何の意味があるでしょうか。
And so, I mean, that's the state we're in with sin.
それが、まあ、その罪があるときに私たちが置かれている状態です。
Naaman is, he's, because of his hopelessness, he's open to suggestions.
で、その絶望的な中にナーマンはいましたので、この、アドバイスに対して心を開きました。
And let's read verses 2 through 8.
はい。では2節から8節をお読みします。アラムはかつて略奪に出たとき、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様の雷病を治してくださるでしょうに。それでナーマンはその主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘がこれこれのことを言いましたと告げた。アラムの王は言った。行ってきなさい。私がイスラエルの王に宛てて手紙を送ろう。そこでナーマンは銀10タラントと金6000シェケルと晴れ着10着とを持って出かけた。彼はイスラエルの王宛ての次のような手紙を持っていった。さて、この手紙があなたに届きましたら、実は家臣ナーマンをあなたのところに送りましたので、彼の雷病から彼を癒してくださいますように。イスラエルの王はこの手紙を読むと、自分の服を引き裂いていった。私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうか。この人はこの男を送って雷病を治せという。しかし考えてみなさい。彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。神の人エリシャは、イスラエルの王が服を引き裂いたことを聞くと、王のもとに人をやっていった。あなたはどうして服を引き裂いたりなさるのですか。彼を私のところによこしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。
This slave girl had been taken captive by the Syrians when they had raided Israel.
この若い娘というのは、アラム軍がイスラエルを侵略したときに、まあ、そこからイスラエルから捕虜を連れてきて、奴隷にして使いさせていた人です。
And it must have been a very traumatic experience.
おそらくとてもこの衝撃的な経験だったと思います。
She was taken from her family. Maybe her family was dead.
家族から引き離されてしまって、おそらく彼女の家族はもう亡くなっているかもしれません。
And brought to a strange land and you become a slave.
そして知らない土地に連れてこられて、そこで奴隷とさせられました。ここの箇所を読んでいるときに、ヨセフのこと、話を思い出しました。彼もまた、エジプトに奴隷として売られました。
ヨセフ、We see that God is going to use the situation to accomplish His purposes.
そしてヨセフの時と同じように、神は、この状況を用いてご自身のご計画を、成就されました。
God used this slave girl as the messenger.
神はこの、奴隷であった娘を用いて、この神のメッセージを伝えるものとされました。
Her message gave hope to Naaman that he could be healed.
そして彼女の伝えたメッセージが、ナーマンが癒されるものになりました。
The Lord uses very ordinary people to be His messengers.
主は、本当に普通の人を主のメッセンジャーとして用いられます。
People like you and me.
皆さんや私のような人。
You know, we have this privilege of being messengers of the Lord, and we have been given a real message of hope.
私たちは主のこのメッセンジャーとしての特権が与えられています。そして本当に真の希望をもたらすことのできるそのメッセージを託されています。これは本当に、光栄なことです。
And it's really kind of special to be able to go to someone in a hopeless situation.
そして希望の
and have a message that can change their lives, that can bring them hope.
希望のない状況に置かれている人たちのところに、このメッセージを持っていくことができて、そして、その人に本当に希望を与えることのできる、そういった、メッセージを伝えるものとしての役割が与えられているというのは本当に特権だと思います。
But, you know, also we have that responsibility to share faithfully and accurately the message that we've been given.
もちろん私たちはこの与えられているメッセージをですね、忠実にそして正確に伝えていくというその責任もあります。
But Naaman, he's open to trying this.
ナーマンは、これをやってみようと心を開きました。
And so, you know, he heads to Israel and he approaches the king. He's got a letter from the king of Syria that he gives to the king of Israel.
彼はイスラエルに行ってですね、この王がしたためてくれた、イスラエルの王に対して当ててくれた手紙を持って、その王のところに行きました。
The letter, very short. I've sent Naaman to you so that you can heal him of his leprosy.
その手紙はですね、短いもので、私は将軍ナーマンを送りますから、彼の雷病を癒してあげてくださいと。
Can you imagine just like, what?
それを読んだ王はですね、何と思うと思います。
You know, that this, he was just pushing him into a fight.
おそらくこのイスラエルの王は、このアラムの王が戦いを仕掛けようとしていると思ったと思います。
So he tears his clothes.
ですから衣服を引き裂きました。
He does that a lot, I noticed, Jehoram.
彼はよくこの服を引き裂く人なんですね。
Anyway, Elijah hears about it and he sends him the message. He said, Let him come to me, and he'll know that there is a prophet in Israel.
エリサがそのことを聞いたので、使いを送ってですね、私のところにその人を送ってくださいと、そうすればイスラエルに王がいることを、主がいることを知るようになるでしょうと。預言者がいることを知るようになるでしょうと。
There is an issue here that's happening that is more important than Naaman getting healed. It's more important than the king.Losing his honor. It's the name of God being exalted. It's the knowledge of God.
実はこのナーマンの癒しであったりとか、それから王がですね、なんかこの栄誉が王の名誉が失われるとか、そういったことよりもむしろこの神の皆が褒めたたえられるということの方が非常に重要なことです。
Let's read on. Let's go from verses 9 to 14.
9節から14節をお読みします。 こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきてエリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使いをやって言った。ヨルダン川へ行って七度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。しかしナーマンは怒って去り、そして言った。なんということだ、私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神主の名を呼んでこの幹部の上で彼の手を動かしこの雷病を治してくれると思っていたのに。ダマスコの川アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で洗って私が清くなれないのだろうか。こうして彼は怒って帰途に着いた。その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなれなさいと言っただけではありませんか。そこでナーマンは下っていき、神の人の言った通りにヨルダン川に七度身を浸した。すると彼の体は元通りになって幼子の体のようになり清くなった。
So when Naaman approaches Elisha's house, Elisha doesn't even go out to greet him.
ナーマンはこのエリシャのもとに行くわけですけれども、エリシャは彼に会おうとすらしませんでした。
Instead, he sends his servant out.
使いを、送っただけでした。
And with the message, go wash in the Jordan seven times and your flesh will be restored to you. You shall be clean.
そしてその伝言は、ヨルダン川に行って7度その身を洗いなさいと、そうすればあなたは清くなるというものでした。
Now, why did he do this?
なぜ彼はこのようなことをしたのでしょうか。
Well, one reason is that it seems that Naaman may have been important for Naaman to have his pride dealt with.
一つにはですね、おそらくこのナーマンにとって彼のプライドを取り扱っていただく必要というものがあったのではないかということ
です。Naaman was an
ナーマンは非常に重要人物でした。
He would meet with other important people.
彼は他の重要な職についている人たちと会う人です。
He was used to being treated like an important person.
そして本当にその重要人物として扱われることに慣れていました。
But in this case, Elijah didn't even come out to greet him.
でもここではエリシャはもう出てきて彼に会うということすらしませんでした。
Now, Naaman expected, he had this expectation that Elisha would come out and do some great thing.
ナーマンはここでエリシャが出てきてですね、そしてなんかこう素晴らしいことをしてくれるに違いないと期待をしていました。
I don't know what he was expecting. He said, wave his hand over me.
何を期待したったかはよくわかりませんけれども、手をなんかちょっと動かして。おそらくなんか他の宗教でそういった行いを見ていたのかもしれません。大きななんかこう太鼓を叩いて大きな儀式を見てたのかもしれません。でも、その代わりにですね、伝言が伝えられて、ヨルダン川に行って洗いなさいと。
The message was more important than the person giving the message.
このメッセージというのは、それを誰が与えたかというよりも、そのメッセージそのものの方が大切なんです。
And you know that's human nature. Sometimes people get stuck on the person giving the message rather than the message.
人はですね、自然とそのメッセージそのものよりもそれを伝えてくれた人に対してこう目を留めてしまいがちです。 でもそのメッセージそのもの、神の言葉そのものがそれを伝える人よりも大切なんです。
And you know, it's probably good Elisha wasn't there when he was healed. Because if he had been there, he would have probably become a follower of Elisha. You know, Elisha has this great power.
おそらくその場にエリシャが一緒にいなかったことは良かったことかもしれません。もしエリシャがそこにナーマンと一緒にいたら、ナーマンはもう本当に、この人に力があるんだ、この人が素晴らしいことをしてくれたと言ってエリシャに従っていこうとしてしまったかもしれません。
But what happens, we'll see, is Naaman ends up glorifying God.
でも、いなかった家に何が起こったかというと、最終的に彼は神を褒めたたえることをしました。
But Naaman's servant, here again a servant, ministers to him.And says, "My father, if the prophet had told you to do some great thing, wouldn't you have done it?"
13節にありますけれども、ナーマンのしもべがですね、ここでまたしもべが活躍しますが、もしあの人がもっと難しいことを言っていたらやったんじゃないんですかと諌めます。
If Elijah had said, go, you know, climb this mountain at the top, you'll meet this man, and then he'd probably, okay, you know.
もし例えばエリシャがですね、この高い山に登っていって、そこでこういう人に会ってどうのこうのって言ったとしたら、あ、分かりましたと言ったかもしれません。
Because people will do that. People will often do a difficult thing, you know, if they think it's religious, because they're gonna, you know, that's kind of what they're expecting to do.
人はそういった難しいことを言われると、なんかこう宗教的なような気がして、そして、それを一生懸命行おうとしてしまいます。
But rather than simply obeying the word of God.
でもそうではなくて、本当に単純に神の言葉に従うということです。
The gospel is really simple.
福音というのはとても単純なものです。
Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved.
主イエス・キリストを信じなさい。そうすれば救われますと。
But you know, people often that offends people.
けれども人は、しばしばそれに対してこうちょっと気分を害します。
Well, how is believing in some guy that died 2,000 years ago going to help me?
そんな2000年前になんか死んだような人を信じたからって、なんでそれが救われることになるんだ。
You know, the message of the cross is foolishness to those who are perishing, Paul said in 2 Corinthians, 1 Corinthians rather.
パウロは、第一コリントの中で、このように言いました。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。
You know, in the book of Numbers, if you'll remember, there was this story about when the children of Israel were going through they were wandering about in the desert.
民数記の中にですね、このような話があります。イスラエルの子供たちが、アラノをさまよっていた時のことです。
And they were being bitten by these poisonous snakes.
その時に、彼らがこの毒を持った蛇に噛まれてしまいました。
で
も実はそれは彼らがずっとこう神に対して不平不満を言い続けていたので、それに対する罰であったわけですけれども、その蛇に噛まれた人たちは死んでいきました。
And the Lord instructed Moses, he said, make a serpent of bronze, it's a copy of the serpent that had been, put it on a poleAnd put it out, and anybody that comes and looks at this pole, they'll be healed.
それに対して神はですね、モーセに青銅の蛇を作りなさいと。そして青銅の蛇を作らせて、それを旗竿に掲げて、その蛇に噛まれた人たちがその旗竿のところに来て、その青銅の蛇を見上げることによって癒されるというふうに、指示を与えられました。
Now there may have been some people that said, that's stupid.
おそらく中にはそんな馬鹿げたと思った人がいると思います。
How is looking upon a bronze serpent on a pole going to help me?
どうやったらこんな旗竿の先にかかった青銅の蛇を見上げたからって言って、それが何になるんだ。
And they would have just died.
で、そういった人たちはそのまま死んでいったと思います。
You remember Jesus referred to this story when he was talking to Nicodemus in John chapter 3.
イエスは、ニコデモに対してこのような話、この箇所の そのところを参照して話された箇所があります。ヨハネの3章です。
And he said, and just as Moses lifted up this serpent in the wilderness, even so the Son of Man is going to be lifted up, and whoever believes in him will not perish, but have everlasting life.
ヨハネの3章の14節15節ですけれども、モーセが荒野で蛇を挙げたように、人の子もまた挙げられなければなりません。それは信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。
There was a reason why God had Moses put that serpent up there.
神がモーセにその青銅の蛇を作らせて旗竿に掲げさせたということには理由がありました。
It was a testimony of Jesus that would later be understood.
これは、後に理解することになる、イエスの証だったわけです。
And there's always a reason for what God does.
神が行われることには常に理由があります。
And the important thing isn't that we understand it completely, but that we obey it.
大切なのは私たちがそれを完全に理解することではなくて、それに従うことです。
Well, Naaman, in the end, Naaman does obey, and he goes down to the Jordan.
最終的にナーマンはここで、まあ、その言葉に従ってヨルダン川に行きました。
And he dips down there. Can you imagine that? Once, twice.And there, the final time he comes up out of the water and he looks and he's completely healed.
想像できるでしょうか。その川の中に体を一度二度とこう沈めてですね。そして最後7回目に上がってきた時に彼の体は本当に完全に癒されていました。
It was like he was born again.
まるで本当に生まれ変わったようです。
Can you imagine what it would be like?
それがどのようなものか。想像できるでしょうか。それまではこの自分の命を蝕んでいるその病気に侵されていたその体が一瞬にして完全に癒された状態になります。
But you know, this is what happens when we put our faith in Jesus Christ.
でもそれが実は私たちがイエス・キリストに信仰を置いた瞬間に起こった出来事なんです。それはナーマンよりもさらにもっと劇的なものだった。
彼
は、イエスは私たちの罪を許してくださるだけではなくて、それを洗い清めてください。
I've always said I hope that everyone knows 1 John 1:9.
いつも本当に私が願っているのは、すべての人がこの箇所を覚えておいてほしいということなんですが、第一ヨハネの1章9節です。
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
One thing that's so beautiful about this verse, you can see he doesn't, God not only forgives, but he cleanses.
この箇所で本当に最も美しいと思うのは、神は私たちの罪を許すだけではなくて、私たちを清めてくださるということです。
He restores our lives.
私たちの命を回復してくださいます。私たちの罪を取り除いてくださいます。このことを本当に握りしめておくというのは私たちにとってとても大切なことです。
私は多くの人、there are many that believe that God forgives their sins. They feel forgiven, but they don't grasp this fact that He also cleanses.
多くの人たちがこの神を信じて自分は許されたというふうに信じてるんですけれども、でもなかなかこの同時に清められているということ、その事実をこう握りしめていることができない人たちがたくさんいます。
Continue to live with even after you know they've received forgiveness, but then in their heart they continue to live with this shame of feeling dirty.
そしてせっかくこの許しを受け取ってもそのままですね、この内側に何か汚れたものを持っているようなそういった感情を持ったまま、その汚れているというその恥を持ったまま生きている人たちがいることを覚えます。
Anyway, I encourage you to really meditate on this verse.
ですからこの今の第一ヨハネ一章の9節をぜひ黙想してみてください。
Okay, let's go to 15 through 19. Back to our story.
では15節から19節を見します。そこで彼はその一行のものを全部連れて神の人のところに引き返し、彼の前に来て立っていった。私は今イスラエルのほか世界のどこにも神はおられないことを知りました。それでどうか今あなたのしもべからの贈り物を受け取ってください。神の人は言った。私が仕えている主は生きておられる。私は決して受け取りません。それでもナーマンは受け取らせようとしきりに彼に勧めたが、彼は断った。そこでナーマンは言った。 ダメでしたら、どうか2頭のラバに乗せるだけの土をしもべに与えてください。しもべはこれからはもう他の神々に全焼の生贄やその他の生贄を捧げず、ただ主にのみ捧げますから。
So Naaman says, oh, I'm sorry.
主が次のことをしもべにお許しくださいますように。私の主君がリモンの神殿に入ってそこで拝む場合、私の腕に寄りかかります。それで私もリモンの神殿で身をかがめます。私がリモンの神殿で身をかがめるとき、どうか主がこのことをしもべにお許しくださいますように。エリシャは彼に言った。安心していきなさい。そこでナーマンは彼から離れて、かなりの道のりを進んでいった。
So Naaman says there in verse 15, Indeed, now I know there is no God in all the earth except in Israel.
15節のところでナーマンは、私は今イスラエルのほか世界のどこにも神はおられないことを知りましたと。
And he asks kind of an unusual request. He wants to have two mule loads of earth to be brought.
そしてなんかちょっと変わった依頼をしていますけれども、この2頭のラバに乗せるだけの土をくださいと言っています。
The idea, I think, was that he felt like he would take a little of Israel back with him to worship.
まあここでですね、彼がおそらく思っていたのは、何かこのイスラエルからその
to worship on, I should say.
イスラエルの土をですね、少しでも持って帰って、そして自分がいるところで、まあ、その土の上でこう神を礼拝しようと思ったのかもしれない。
In their, it probably goes along with his thinking. In their idea was, you know, that there was a God in Israel, there's a God here.
おそらくその当時はですね、このそれぞれの土地に神がいる、イスラエルの神がいて、この土地にこの神がいてという、そういった考え方が、まあ、流行っていましたので。
Next month, I'm planning to go to Israel.
来月ですね、実は私はイスラエルに行こうと計画を立てています。
And I, you know, I want to bring back a seashell or something like that. Maybe I'll bring back a seashell or...
なんかお土産に、シーシェル、貝殻？貝殻でも持って帰る。
Maybe.
I'm
not gonna fill up my suitcase, you know, just here. Can I bring this dirt back?
こんなね、そんなイスラエルの土をいっぱいカバンいっぱいに詰めて帰ろうとは思ってません。
Dump it right here, and then I'll stand up, you know, preach from Israel.
それをここに持ってきて、その土の上でメッセージをすると、そんなことは考えてません。
Naaman's heart, Naaman's ideas were still a little funny, but his heart was right.
で、ナーマンのそのアイデアというのは、まあ、ちょっと変わっていましたけれども、でも彼の心は、正しいものでした。
He didn't know everything at this time, but God looked at his heart and his heart was right.
ナーマンには、まあ、すべてのことがよく理解はできていなかったわけですけれども、でも神が彼の心を見られたときに、彼の心は本当に正しいものでした。
He just wanted to worship the Lord.
彼は本当に主を礼拝したいと思っていたわけです。イスラエルの神を。
And he, you know, he asks, he points out, you know, I've got to go into this heathen temple, and I'm the king's right hand man. If I go in there, is everything going to be okay?
ですから、その自分は王の側近ですから、王がその自分の神に拝みに神殿に入るときに自分も一緒に行かなければいけないと、それは大丈夫でしょうかと、そのことも気にしています。
And Elijah just says, go in peace.
エリシャはそれに対して安心していきなさいと言
います。Elijah didn't even really get into it and give him all these details. Elisha just says, "Go in peace."
エリシャは、彼に対して、まあ、いろいろとその、詳細、礼拝に関する詳細をここで彼に話したわけではなくて、もうただ安心していきなさいと、それだけ話します。
The Holy Spirit will be with Naaman and you know.God will take care of him.
聖霊がナーマンと共におられて、そして神がナーマンを、まあ、養ってくださるからです。
Anyway, let's just read the final verses
20 through 27. では20節から27節。その時、神の人エリシャに仕える若い者ゲハジはこう考えた。何としたことか、私の主人はあのアラム人ナーマンが持ってきたものを受け取ろうとはしなかった。主は生きておられる。私は彼の後を追いかけていき、必ず何かをもらってこよう。ゲハジはナーマンの後を追っていった。ナーマンは後ろからかけてくるものを見つけると、戦車から降りて彼を迎え、何か変わったことでもと尋ねた。そこでゲハジは言った。 変わったことはありませんが、私の主人は私にこう言って起こしました。たった今、エフライムの産地から預言者の共柄の二人の若い者が私のところにやってきましたから、どうぞ彼らに銀1タラントと晴れ着2着をやってください。するとナーマンは、どうぞ思い切って2タラントを取ってくださいと言って、しきりに進め、二つの袋に入れた銀2タラントと晴れ着2着を自分の二人の若い者に渡した。それで彼らはそれを背負って、ゲハジの先に立って進んだ。ゲハジは丘に着くと、それを彼から受け取って家の中にしまい込み、二人のものを帰らせたので、彼らは去っていった。彼が家に入って主人の前に立つと、エリシャは彼に言った。ゲハジ、あなたはどこへ行ってきたのか。彼は答えた。しもべはどこへも行きませんでした。エリシャは彼に言った。あの人があなたを迎えに戦車から降りてきたとき、私の心もあなたと一緒に行っていたではないか。今は銀を受け、着物を受け、オリーブ畑やブドウ畑、羊や牛、男女の奴隷を受ける時だろうか。ナーマンの雷病はいつまでもあなたとあなたの子孫とにまといつく。彼はエリシャの前から雷病にかかって雪のように白くなって出てきた。
You know, it would have been so good if the story would have just ended without having this episode.
まあこのエピソードがなくってこの話が終わっていればどんなに良かったかと思います。
But Gehazi, Elijah's servant, gives in to greed.
このエリシャのしもべであるゲハジはちょっと欲に溺れてしまいます。
And maybe he thought he deserved it.
おそらく彼はまあそれに自分たちがふさわしいと値すると思ったと思います。この外国人のこの人はお金持ちなんだし、少しはお金を払うべきじゃないかと考えたかもしれません。けれどもイエスはマタイの福音書10章の8節で、あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさいと言われました。
The gospel is God's gift to us.
福音というのは神からの私たちに対する贈り物です。
We are saved completely by God's grace.
私たちが救われたのは完全に神の恵みによるものです。
And what the Lord expects for us is to take that grace and extend it to others in the same way.
そして神が望んでおられるのは、その恵みを私たちもまた他の人たちに広げていくということです。
And it's such a pity because Gehazi here, he's tainted. A beautiful work of God.
ここで残念なのはですね、ゲハジがやったことは、神の働き、美しい神の働きをまあちょっと汚してしまうようなものでした。
He had been given a great privilege.
彼は本当に素晴らしい特権を与えられていた人でした。彼はエリシャと一緒にいることができる人でした。彼はエリシャといつも一緒にいて、本当にその神の見ての働くその素晴らしい奇跡をいつもそばで見ることができる人でした。
Really a sin that all of us need to watch out for.
今この欲というのはですね、私たちみんなが気をつけなければいけないこの罪です。
And Paul wrote this to Timothy, who Timothy was his most trusted servant, his best. He said that in Philippians, Timothy is my best.
パウロがですね、テモテという人に宛てて書いた手紙があります。テモテというのはパウロにとっても本当に一番の弟子でした。
He said, Timothy, no one else is like him. He, you know, he thinks of others.
テモテは本当にいつも他の人のことを考えていると。
And listen to what he wrote to Timothy. 1 Timothy 6, 6 through 10.
ちょっとこのテモテに書いた手紙を見てみたいと思いますが、第一テモテの6章の6節から10節をお読みします。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びとに滅びと破滅に投げ入れる 愚かで有害な欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。
ゲヘゼ certainly had sorrows、
まあ、ゲハジはですね、
like talked about in this verse, many have pierced themselves with sorrows, and ゲヘゼ experienced those。
ゲハジもまた本当に大きな悲しみをここで経験してしまいました。
He was struck with the same leprosy that Naaman had。
ナーマンが持っていた同じその雷病にかかってしまいました。
But you know, there's a little bright side in the story。
でもちょっとですね、明るい面も実はあります。
There is an indication that he repented。
もしかしたら彼が悔い改めたかもしれないと思われる。ところがあります。
We're going to see when we get to chapter 8, Gehazi comes up again, and that time he's in the king's court testifying of the works of Elijah to the king.
8章に行きますと、このゲハジがですね、王の前に出て、そして、エリシャが行った奇跡について語っている、証しをしている場面が出てきます。
That's 2 Kings 8:4.
第二列王記の8章4節に。ありますけれども。
But we'll continue with this kind of fascinating ministry of Elisha next week.
また来週も続けてこのエリシャのですね、本当に素晴らしい奇跡を見ていきたいと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we are so thankful for Jesus.
主よ、本当にイエス様をありがとうございます。
We're so thankful that.Of all the people, and of all the people that don't know you, that we were able, that you sent to us the message of hope.
まだあなたを知らない多くの人たちに対して、私たちが希望をもたらすことのできるそのメッセージを蓄えて使わされていることをありがとうございます。
You saw us in our hopeless situation. Our lives were.Being completely destroyed by our sin, and there was no way out.
あなたは私たちが本当に罪によって滅ぼされ、完全に希望のない状態にあり、出口の見つからない、そのような姿にあったとき、私たちを見てくださいました。
But you sent the message to us, and you allowed us, Lord, to be healed completely through faith in Jesus.
そしてそこにメッセージを届けてくださって、私たちがイエス様によって完全に癒されることを許してくださいました。
And we were born again.
私たちは新しく生まれ変わることができました。
Thank you, Lord.
主よ、ありがとうございます。
And Lord, I just pray for all of my brothers and sisters that we would have that same joy as Naaman did.When he came up out of the water.
主よ、本当に兄弟姉妹のために祈ります。どうか彼らが、私たちが本当にこのナーマンが自ら上がった時に全く癒されていたように、その時の喜びを本当に私たちももう一度持つことができますように。
Knowing that our sins have been washed away.
罪が洗い清められたということを知ることができますように。
And maybe there's some people that are struggling. There's a sin that just continually keeps them sort of feeling ashamed and defeated.
もしかしたらある人は罪を犯し続けてしまって、それによって、何か恥を感じ続けている人がいるかもしれません。
And I pray, Lord, that you would just help them, give them the faith just to.Just to look upon you and in faith to apply 1 John 1:9 and receive your cleansing.
どうか主よ、そのような方を助けてくださって、主を見上げる信仰を与えてくださり、そして第一ヨハネの 1-9 の約束を信仰によって受け取ることができるように、あなたからの清めを受け取ることができるように助けてください。
Lord, we just we believe you. We believe your word.
主よ、あなたを信頼し、あなたの御言葉を信じます。
And I pray that we would have, even like Naaman, that sort of attitude of excitement about our lives in you.
そしてどうかナーマンが持ったように本当にあなたに対するその喜びをワクワクした思いを私たちの人生のうちにもう一度起こしてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によって祈ります。
アーメン。
アーメン。